第2週、ビジョンを持って、啓示に従って、体の中で奉仕し、神の家を建造する。第1日、ローマ数字1。神に対する私たちの奉仕は、ビジョンを持って、また啓示に従ってでなければなりません。A、主がパウロに現れて、天からの光が彼を照らす前、神に対する彼の熱心な奉仕は、実は神に反対するものであり、サタンの扇動に従っているものでした。1. 私たちはパウロの過ちを繰り返すことがありえます。なぜなら、神に対する私たちの奉仕は、サタンの道具として用いられて、神の行動を破壊することがありえるからです。2. パウロはダマスコへの路上で、大いなる光に遭遇する前、彼には伝統があり、宗教の知識があり、熱心さがありましたが、ビジョンや啓示はありませんでした。
第2日、3、パウロは主に2つの質問をしました。第1の主よ、あなたはどなたですかは、主を知ることと関係があります。第2の主よ、私は何をすべきでしょうかは、主のビジョンを受けることと関係があります。4. 使徒行伝第22章10節において、パウロはビジョンを持ち始めました。このビジョンは彼を以前の奉仕から断ち切り、新約の奉仕の中へともたらしました。5. 神に仕えるパウロの道は、天のビジョンからやってきました。彼がこのビジョンを見たとき、旧約の事柄は終わらされました。そして彼は新約の道を取り始めました。B、神に対する私たちの奉仕は、啓示に従ったものであるかもしれませんし、天然のものであるかもしれません。1、啓示に従った奉仕は、神に出会うこと、神によって照らされること、神から啓示を受けること、霊の中で神によって負担を与えられることを伴う奉仕です。2. 天然の奉仕は私たち自身の考えや見方や伝統や決まりに従ったものです。それはまた他の人たちを模倣することからやってくるかもしれません。またそれはしばしばある状況の必要に応じるためにだけ開始されます。3. 私たちは内側の啓示なしに主に対する外側の奉仕の行為だけを持つべきではありません。私たちの内側の啓示が私たちの外側の行為を支配しなければなりません。
第3日 C ビジョンと啓示が奉仕の道と命です。1私たちは奉仕の道のためにビジョンを必要とし、奉仕の命のために啓示を必要とします。神に仕える道はビジョンからやってきます。神に仕える命は啓示からやってきます。2. パウロは彼の外側の道だけでなく、彼の内なる命も変える必要がありました。彼の古い道は受け入れられないものであり、彼の古い命は集結させられなければなりませんでした。3. パウロが述べ伝えたその道は、天のビジョンからやってきました。彼の述べ伝えの内容は、啓示からやってきました。彼の道は天的なものでした。彼の内容は、生けるキリストご自身でした。ローマ数字2。キリストにある信者として、私たちはキリストの体の死体であり、体の中で神に仕えます。A、私たちは主に奉仕するという事柄にやってくるとき、私たちは体を必要とするということをはっきりと見る必要があります。私たちが認識すべき極めて重要なことは、私たちは体なしには奉仕することができず、体の外では霊的生活を持つことができないということです。B、クリスチャンの生活全体は体の中での生活です。 クリスチャンの奉仕全体は体の中で遂行される奉仕です。
第4日 C 新約ではローマ第12章に至るまで奉仕は明確にまた具体的には触れられていません。この章において奉仕という事柄が掲示されます。そしてそれは体の事柄、体の中の事柄として提示されます。 D 紹介の中で奉仕することに関してはその強調点は奉仕のための立場にあります。しかし体の中で奉仕することに関してはその強調点は奉仕における組み合わせにあります。 E 新約によれば信者たちは互いに主体であり一つ体の中で組み合わされています。 1. キリストの体を認識することは私たちが一主体に過ぎず他の人たちなしには何もできないということを認識することです。 2. 一人のクリスチャンは体全体ではなく体の一主体、一部分に過ぎません。 3. 私たちは主に奉仕するとき一主体の地位に立って他の人たちとの組み合わせの中で奉仕すべきです。 F もし私たちが体を見たならもはや分裂を引き起こすことはできず個人主義的や独立的にもならず喜んでブレンディングされどのような不平やつぶやきや批判も持ちません。かえって愛、許し、同情、寛容、辛抱強さを持ちます。このような体の生活は私たちの奉仕に真の衝撃力を持たせます。
第5日ローマ数字3私たちの奉仕は神の家を建造するためです。 A 神の願いは救われ成就された信者たちが共に組み合わされ建造されて神の住まいとなることです。1. 人々を導いて救うことや信者たちを導いて命において成長させることは単に手続きに過ぎません。神の究極的な目標は神の家の建造です。 2. 建造された神の家は神を掲示し表現し彼が得るべき栄光を彼に得させ彼の御心を完成して彼に安息を得させます。 3. 神の願いは福音が熱心に述べ伝えられることです。神の願いはまた信者たちが霊のものを追い求めて神の家すなわち教会キリストの体を建造することです。
第6日 B 私たちは神の家の建造を考慮する必要があります。1. 主イエスが地上におられたとき、彼の働きの中心は神のための家を建造することでした。このゆえに彼は神の家を思う熱心によって食い尽くされていました。 2. 使徒たちは神の家の建造のために労苦しました。 3. 大部分の信者は自分の個人的な必要を考慮し自分自身を中心とし出発点とします。 A 物質的な領域と霊的な領域のいずれにおいても人は利己的でありいつも自分のために何かを得ることを欲しており神が何を願っているかを考えていません。 B もし私たちがこの時代において神の願いに符合するクリスチャンになって神の必要に応じたいなら自己の中にとらわれていることはできません。私たちは自己から出てきて神の必要を考慮しなければなりません。1神の願いは私たちが自己から出てきて私利私欲から救い出されて神の家の建造を考慮することです。2私たちは自己に焦点を合わせるのではなく神の家を考慮しなければなりません。 4. 私たちは神の家を建造するという神の働き以外のどのようなことにも焦点を合わせてはなりません。 5. 私たちはビジョンを持って啓示に従って体の中で神に仕え、神の家としての教会を建造します。
第2週経験ビジネスライフ編。1、神に対する私たちの奉仕は啓示に従って奉仕することと天然的である奉仕に分けることができます。啓示に従った奉仕は神に出会うこと、神によって照らされること、神から啓示を受けること、霊の中で神によって負担を与えられることを伴う奉仕です。このような奉仕は私たちによって始められるのではなく、神によって始められます。それは私たち自身から出てくるのではなく、神から出てきます。私たちは源としての神から来る奉仕を持つために、神に出会い、神と接触しなければなりません。天然の奉仕は異なっています。天然の奉仕は私たち自身の考えや見方や伝統や決まりに従ったものです。それはまた他の人たちを真似ること、模倣することからやってきます。それはしばしばある状況の必要に応じるためにだけ開始されます。そのような奉仕は自分自身から、あるいは他の人たちから出るのであって、神から出るのではありません。価値のある唯一の奉仕は、啓示に従って行われる奉仕です。優れたビジネスパーソンは、自分の過去の経験や考えに固執せず、オープンマインドで、さまざまな変化に対応する柔軟性を持っています。現代の時代は変化の時代であり、ビジネスの環境はさまざまな面で急激に変化しています。したがってあなたは過去の経験だけに頼っていると、現在の必要に応じることは不可能です。あなたのビジネスライフにおけるさまざまな経験は、教会建造のためです。また、教会建造のためのさまざまな奉仕は、あなたを成就することができるので、あなたをビジネスライフにおいても、証のあるエクセレントパフォーマーにすることができます。教会の奉仕において、優れた奉仕は、自分の観念や経験を下ろし、主に開き、主から聞き、主を享受し、主と共に行う奉仕です。このような実行はあなたを柔軟性のある人にし、ビジネスにおいて優れた人にならせることができます。
2、私たちは神に仕える者たちとして、多くの時最初の2つの事柄だけを見ます。私たちは福音を述べ伝えることと、霊のものを追い求めることの重要性を認識していますが、神の家の建造の重要性を認識していません。これは材料を集めて準備しても家を建造しないことに例えることができます。私たちは多くの時福音を述べ伝える人や霊のものを追い求める人を評価し、これは非常に尊いことであると思いますが、究極的な目標を見ていません。私たちは神の願いが家を得ることであることを見ていません。これは神の定められた御旨です。神の願いは救われ成就された信者たちが共に組み合わされ建造されて神の住まいとなることです。あなたはパウロが見たように、神の永遠のエコノミーのゴールであるキリストの体の建造のビジョンをはっきりと見る必要があります。キリストの体の建造が神の働きのゴールであり、福音を述べ伝えること、聖別された生活をすること、自分自身を主に捧げることなど、すべてのことはこのゴールのためでなければなりません。あなたのクリスチャン生活と教会生活のあらゆる活動は、それ自体がどれだけ優れていたとしても、キリストの体の建造に結びついていなければ、神の目から見て無価値になってしまいます。あなたのあらゆる活動は、キリストの体の建造というビジョンによって方向づけられ、調整され、強められ、引き上げられる必要があります。このような学びは、あなたのビジネスライフにも大いに役立ちます。仕事には様々な種類の業務がありますが、 目標は一つです。業務を遂行するときに目標を見据えずにすると方向性が定まりません。またそれぞれの業務が別々の方向性を持っているのでまとめることができず、相互に支え合う相乗効果も期待できません。優秀なビジネスパーソンは明確なゴールを見据え、さまざまな業務を行う他の人を巻き込み、彼らをまとめて効率よくゴールに到達することができる人です。商会生活において建造のゴールを持って奉仕をできる人はビジネスにおいても必ず卓越することができます。
3、大部分の信者は自分の個人的な必要を考慮し、自分自身を中心とし出発点として考えます。彼らは神の慰め、訪れ、解放、平安、繁栄についてのメッセージを喜んで受け入れます。彼らはまたどのように勝利し霊的になり、性別され、神に喜ばれ、命の中で成長するかについてのメッセージに応答します。しかしながら、神が家を必要としておられることや、人が神の安息の場所として建造されることについてのメッセージに応答し、関心を持っている人は多くありません。これは人がいつも自分の個人的な必要を考慮しているからです。物質的な領域と霊的な領域の両方について、人は利己的であり、いつも自分のために何かを得ることを欲しており、神が何を願っているかを考えていません。神の願いは私たちが自己から出てきて、私利私欲から救い出されて、神の家の建造を考慮することです。霊的に経験の豊かな人は、私たちが神の建造のために進んで他の人たちを考慮するなら、神は私たちを顧みてくださることを知っています。あなたは神の救いがあなたの権益のためでないことを理解する必要があります。神はあなたがかわいそうなので、キリストをあなたの代わりに十字架につけ、あなたを永遠の滅びから救ったのではありません。神の救いは明確なゴールがあり、そのゴールは永遠の滅びから救われることよりもはるかに高く素晴らしいものです。あなたの個人的な権益、幸福、繁栄などにとどまってはいけません。神は彼のエコノミーのゴールであるキリストの体を建造し、神が大きく表現されることを願っています。あなたはこの素晴らしい神の建造に分があります。会社において会社の目標を知らない社員は三流社員であり、社長にとってあまり価値のない社員です。同様に、自分のことだけを追い求める個人主義的なクリスチャンは神の目に何の役にも立ちません。